ノートドラッ
グ。こんばんは。モグラグラジオでーす。
暗い。モグラグラジオでーす。
こんばんは。
こんばんはどうも。
モグラグラジオです。
いやあのね、
はい、
ちょっと先週ぐらいに、
はい、
ある方からこのモグラグラジオというこの番組に対してお叱りを受けましてね。
なんでしょう。
いきなり開始早々なんなんですけど、
はい、
あなたたちくちゃくちゃ物を食べて喋りすぎやと言われましたんですけども。
カラスミですか？
カラスミ対
カラスミを含め、
毎度の
おつまみが過ぎますよと。
うん、
ドラムの人です。
あ、おぎちゅうです。まあ一応、
はい、
まあ何回か聞いてくれてる人はもう、周知のことやと思うんですけど、うんうん、僕ら基本これ飲みながらやってますからね。
そうですね。
で飲んでたらやっぱりちょっとね、うち寂しい感じじゃないですか。
そうですね。まあ何かしらなんかつまみながらやってますよね。
そうですね。だから今日の音はこれです。
うん、うん、パリパリパリと。
乾きもんでいきましょうから今回。うんうんうん。まあ前のカラスミのぬちゃぬちゃよりかはだいぶこっちはまだちょっとね聞こえもライトなんじゃないかな。
もう聞く苦しい点がね、ございますでしょうけれども。
ありますけども、
最近ね、そうなんですよ。言われるんですよ。言われるっていうか、うん、
まあ、
昔からこう、くちゃくちゃ言わせてたのがね、ようやくね、
うん、
そう、最近よく怒られるんで、ね、気をつけてるんですけどね。
だから今日はちょっと、
ないですね、
やっぱりね、こう、もう最近1500人、オーバーしてきました
んで。そんなに行きましたか、うん、そんなに行ってますか。
だからそろそろ。
誰なんですか。
いや、わかんない。いや、でもいろんな、いろんな、
誰なんだ、
老若男女。
老若男女が聞いてる。
様々な人が聞いてるっていうのをもう少しこう意識して。
じゃあ意識的にやっていこうと。
そうだそうですね。
よし、じゃあ今日はとことんやってやろうじゃないか。
そうなんよね。ということで、
はい、
僕とドラムの人といえば、
はい、
アートコア対談なんですけど、
はい、月の初めのアートコア対談、
はい、前回は先月は、うん、映画をなんと
100
分近く、
あれも長かったですけど、
別の意味のコアやったけど、
はいはいはい、
今月はなんとこれどうでしょう、はい、この
ね、
テーマをちょっとまず提示してください。
テーマはですね、ざっくり言いますと、2011年、
はい、
第3のパラダイムがやってきた。まあちょっと今日はですね、真面目にいきますよ。
いや、かなり真面目じゃないですか、これ。
真面目トークを久々にしてみようかなと。
うん、いや、しかもかなりアートコアで、
かつ
アカデミックなね、
うんうんうん、
酔っ払いの口からこんなことが出るんかっていう単語が乱立するかもしれない。このまさかのアカデミックアートコア対談
と言いますのも、
はいはいはい、どうぞ。
ネット上でですね、現代ビジネスというサイトがありまして、
はいはいはい、
でこの中でいろんな方が討論をしてたりインタビューしてたり対談してたりするんですけども、
はい、
その中にかの田原総一郎さんが、
はい、
朝生で有名
な、
が、まあ、いろんな人と対談してて、
うん、
ツイッターで僕は彼をフォローしてるんですけども、
はい、
そこでこんな対談したっていうんで飛んで読んだら面白かったんで、
はいはいはい、
ちょっとそれをじゃあ話題の切り口とか入り口にして今日話してみようかなと。
そうですね。うん。その対談相手は。
で、まず孫正義さんですね。
ソフトバンク。ソフトバンク社長ですね。
はい、
CEO ですか。
そうですね。対談が、去年の末ぐらいになんかユーストでも放送があったみたいなんですけど、
うんうん、
それをまとめた記事が、全文出てまして、まあ、まずまあ、現代ビジネスで調べてもらえばすぐそのサイトは出ると思うんですけど、まあ、孫さんと田原さんがどういう対談してたかというと、
うんうん、
とりあえずこれからの時代は今第3のパラダイムが来てると、
はいはい、
それはどういうものかというと、まあ、よく今ものすごい出てるけど情報化社会、
はいはい、
まあすごい使い古された感あるけども、そうじゃなくて本当に情報化社会が来てると、
はいはい、
本当の意味での、
うん、
でそれがまさに今まさに来てて、それの主役としてのシステムとしてはクラウドっていうものが、
うん、
まあ前、まあ、昨年ぐらいからかなり出てきてますけど、クラウドシステムっつって、まあウェブ上のサーバーみたいなものですね。
そうですね、うん、まあだからそのウェブにまあアプリというかそういうサービスがあって、うん、そこにアクセスすることでそれをまあ、うん、使うということですね、うん、
なんでまあ自分のとこのパソコンのスペックとかどうでもよくて、
うん、
そのクラウド上にあるシステムの容量を全ての人が享受できてアクセスできてみたいな、
うん、
それをネットワークでつなごうみたいな、
うん、
そうすることで起こるまあパラダイムが、
そうですね、
最も大きいパラダイムがこう今来てるぞと、
うんうん、
でそれに向けてのいろいろまあ政策なり何なりいろいろ話があると、
うん、まあなんか一応俺難しかったねノートでまとめて珍しく勉強したんです
けど、はい、珍しいね、
まあうん、簡単に言うと第一のパっていうの状態っていうのはその宗教とかを中心とした、うん、まあ社会主義的なというかまあ古い原初的なシステムで行われてた社会、
うん、
でそっからの2つ目のパラダイムシフトっていうのがまあ資本主義とか、
まあ、そうですね、
農耕民族が工業化する、
うん、
だから産業革命前後で日本においては明治維新があって、
うん、
アメリカにおいては南北戦争があったあたりに起きた、
うんうん、
産業革命を中心とする、
うん
まあ、資本主義化とか産工業化が第二のパラダイム、
うん
はい、で今野村君が言ってた第三のパラダイムっていうのはそれから次の情報化社会に至る、
うん
まあ、パラダイムシフトが起きるんじゃないかと、
はいうん、
いうことですね。まあ、それはもちろんパソコンとかコンピューターによってもたらされるっていう、うん
そうですね、うん、マイクロチップがそれを生み出すと、
うん、
で基本的にその 農耕社会から工業社会、うん、そして情報化社会になるっていう、
はいはい
まあ、3段階の転換期があって、
うん、
それのまあ3段階目が今来ていると、
うん、
で農耕それをまあ具体的にどういうことをしてたかっていう話で言うと農耕っていうのはまあ単純労働ですよ。
そうですね、まあ、肉体労働とか
肉体労働に近い、
うん、
で工業化っていうのはそれの、まあ、筋肉の部分ですね。人間でいうところの
そうです、ね、
手足だったり、まあ、速度だったりそういう単純なに筋肉の部分を機械によって、
うん
まあ、補強してより速くより力強くとか、
うん、
そういうことが工業化だったんですけども、
まあ、だから労働力を機械化することで
そう
まあ、あの単純にその労働にかかるコストを抑える、
うん、そうですね、
うん、
でこの今度ある情報化社会っていうのは今度は頭の方ですね、
うんうん、
脳とかその発想とかそういうところの、まあ、あの発展を、
うんうん、
このマイクロコンピューターとか新しいそういうネットワークというものを使って、
うん
やっていこうと。
そうだから
これの部分でまあ国策としていろいろ勝負していかないと大変なことになるよという提言がそのインタビューでされていると、
は
い
は
い、
そうそう。だからこの対談であの孫さんがすごい分かりやすくこのパラダイムを説明してたのが、
はい、
だからその情報化だ工業化によってその要するにその労働力をコントロールする側の人間というのは出てきたんだけど、
うん、
結局その末端のレベルではやっぱりその情報がその一部の括りの中でしか共有されてないから、
うん、
出ていかへんから二度手間が起きてるっていうことで、
うん、
まあめっちゃ簡単に言うと一個の病院で病気の診断を受けて、うんうんうん、そこであの治療を受けたんやけど、
はいはい、
どうもこの病院が気に入らんと、
はいはいはい、
どうも良くないんじゃないかと思って他の病院に行ったら、うんうんその病院と前の病院の情報が共有されてないから、
うん、
もう一回診断を受けなあかんっていうことが起きてて、
うんうん、
これがだから情報が共有されてれば、
うん、
その 1回目の診断もしくはその診断に特化した、
うん、
診断が素晴らしい病院にまず診断に行って、うん、そこで得た情報をもとにより適切な病院を、うん、それも情報によって、うん、あのユーザーが選ぶことができるっていうのが情報化社会の、まあ、未来将来の、まあ、
なんか具体的な、
うん、
あれですよね、
うん、まあ、それによって、まあ、もちろんカットされる無駄があるから、
うん、
よりその速度化が進んだりとか、うん、まあ、便利になったりする部分もありっていう感じのことを言ってて、
うん、
なるほどなって感じ
です。めちゃめちゃ分かりやすい話でしたよね、あれね、
うんうんうん、
まあ、それが簡単にはこう実現していかないっていうのはね、まあ、常にある話なんでしょうけどね、
うんうん
うん、
これドラムの人は何をそれをもとに何の話するんだっけ、
何のこれが難しいのは、
うんうん、
結構いろんなトピックがあって、
はいはいはいはい、
どこから話したらいいんですかね、どういう落としどころが一番興味ありますかね。
まあ僕はだから一応アートコア対談やから、
うん、
一応アートを、
はい、
のそのだからこのパラダイムがもし起きるとして、
うん、
まあ、僕らはいわゆるその20世紀的なというか、
はいはい、
第二パラダイム、うん、上の、まあ、美術教育を受けて、うん、たりもしくはその好きな 絵描きとかを見つけて、
うん、
まあ、絵描きを志した基準っていうのはそっちにあるわけで、
うん、
それがもしパラダイムがシフトした時に、
うん、
じゃあ美術はどうなっていき、
うん、
僕たちは何を作っていき、
うん、
いくことになるのかみたいな、ちょっと近未来予想みたいなのが俺は一番いいかなと思うんですけど、
うんうんうん、そうですね、なんといってもあのいわゆるこの情報化するであろうっていう流れっていうのは、
うんうん、
今までのそのなんか近未来のイメージとは違って、
うん、
これ多分確実に来る、
まあそうですね、
未来
もはやちょっと来つつある
ありますよね、うん、でそういういろんなその準備たりなんだりとかも進んできてるし、インフラ的な構造だったり、
うんうんうん、
だとするとこれは妄想的に起こる未来に対して捉えるんじゃなくて、もう、ま、間違いなく来る
そう、ね、
と考えていいですよね、
うんうん、
いやだからこれを本当に日本の中であの議論していくことになった時に、結局まあ教育の問題とか政治の問題とか非常にあのいろんな絡みがあって、でそれぞれのことに対してまあ僕なりにいろいろ見解とか実例とかあるんですけど、だからここの話をしてもあんまり実りがないんですよ。
そうです、
実りがないっていうか、
うん、
僕らみたいな
じゃあもう
それから言ってもしょうがないん でこれは本当に朝生とか、
はいはい、
そういうのを通じて本当に社会を動かせる側の人たちが、
うん、
まあ大きく語ってどんどん変えていってもらえ
ば、まあそうね、
いいと思うんで、
まあ、だから過渡期であるからね。
そうですね、
じゃあなったとして話します。そう
で、なってたとしてで確実になっていくから、
うんうん、
そういう時にでは
何が起こり
、うん、そしてどういうことを求められ、
はいはいはい、
でっていうことですよね、
うんうん、
まあ、じゃあさせてくださいよ。
じゃあなったらどうなるかの話しますよ。
そうですよね、
うん、
でもどうなるんでしょうね。
ちなみにじゃあ、
はい、
じゃあなった先の話をやるのに一個、まあ資料的に一個前のパラダイムシフト、さっきも何回も言ってますけど、産業革命が起きた時にアート業界はどういう形でそのパラダイムシフトとに寄り添う形でどういう変化を見せたのかっていうのを、ね、僕最近ね、ごくごくナチュラルに西洋美術史勉強しようって思ってて、
いいですね、
ちょうどねそのタイミングやったんでちょうど良かったです、きっかけとして。まあちょっと今僕はその一番最初のあの何ローマ時代とかギリシャ時代とかからちょっとずつちょっとずつやっていってるんで、
そんな前から来ました。
あのいや、まあざっくり言ったけどまだで、ノムさんの今回の話聞いてもう急遽 ほぼ一夜漬け的に、はい、産業革命前後の話をちょっと簡単にまとめたんですけど、僕なりに、
はいはい、
間違ってるかもしれないですけど、産業革命以前っていうのは、
うん、
あのまあもちろん脈々と美術業界っていうのは、
うん、
脈々と進化してたんですけど、それこそあの、はい、ローマギリシャ時代からずっと、うんうんうん、で産業革命前夜っていうのは、
うん、
もうあのまあもちろん宗教的なモチーフの流れが多かったんですけど、
は
い、もはやその中でこうトラディショナルというか古典みたいなものもあったりして、
う
ん、
そうですね、
うん、もちろん産業革命以前なんで全部 手作業手作りなんやけど、
うん、
例えばこう何やろうな、壁あのなんていうの、窓枠はこういうデザインにすると、
うん、
こう重厚な感じがして良いみたいな、
うん、
だからお金持ちは職人にそれを頼んで何々町でお願いみたいな感じで、こうスタイルに合わせてというか、まあ古典のモチーフとかを楽しめるようにはなっていたんですけども、まあそれはユーザー側の視点なんやけど、あくまでもまあそれがだからその宗教画とかそういうものやったのが、まあ産業革命直前にナポレオンとかが出てきて、まあ要するにその宗教画っていうのは基本キリスト教なんで、
うん、
キリストとかあとはあの何聖書とかのモチーフを絵にしてたのを、
うん、
自分に置き換えたのよね、はい、ナポレオンをキリストみたいに描けと、
うんうん、
ナポレオンが言って要するにプロパガンダとしてすごいなんかこう宗教画の技法を使って、
うんうんうん、
俺こんなに強いんやぞみたいな絵を描かし、
うんうん、
出したあたりからちょっとずつこう それはまあよかれあしかれ、まあバリエーションが増えたことには違いない ね、うん、よりまあ簡単に言うと、あの今までがその物語とか古典的なお話ばっかりを絵にしてたのが、
うん、
もう少しあの今の人間というか今の権力者であったりとかを、うん、
はいはい、
まあ、いわゆるちょっとドキュメンタリックになってきたんですよ。でそれと同時に、
うん、
あの写実主義とか自然主義とかが出てきて、うん、まあ、要するに同じようなノリで別に宗教観、うん、まあ、もちろん宗教観をベースにしながら、
うん、
あの風景を描くとか、
はいはいはい、
農民を描くとか、うん、でもまあそれはだからそのテーマには根底にはその風景画のその光に、うん、まあ、神の存在を、まあ、うん、あの置くことで、まあ、間接的な宗教画ではあったりするんだけど、
うん、
まあ、そういうそのぐらいのこうバリエーションが出てたと、
うんうんうん、
で産業革命がいざ起きましたってなったら、
うん、
あのまず建築の世界で始まるんですけど、
うん、
今までのその産業革命以前のいわゆるさっき僕が言ったみたいに いろんなスタイルとか様式とかを、まあ、いい感じでこうミックスするようになってきたんですよね、
うんうん、
まあ、東西その東西ヨーロッパのこう情報とかいろいろ帝国とかもあって情報がこう集約される国とかがあったんでこの様式が一番いいみたいな、でもこの様式もいいよねみたいなのを混ぜるようになりだしたあたりから結局この20世紀に至るまでだからそのここでそのオリジナルをもうチョイスしてミックスするっていうのはここから始まってたと言えるような流れがあったようで、もちろんそこにプラス新素材とか
新素材ね、
うん
うん、
がいろいろ、生まれることで、うん、まあ、作品も変わるっていうのがあったんですけど、うん、特に絵の世界では、
うん、
伝統的な今までのその、
うん、
まあ、もちろんナポレオン的とも言えるんですけどの系譜なんやけど、その宗教画とかのいわゆる絵の作画の仕上げを使いつつ、
うん、
新しい主題を書くようになったんですよ、
うん、
でまあ代表的な、まあ、僕が今読んでる本によると、
うん、
1865年に、
うん、
あのマネっていう人が書いたオランピアっていう絵が、
う
ん、その横たわるヴィーナス像の構図で娼婦を書いたっていう、
う
ん、まあ、これがまあ一応エポックというか、まあ、このようなものだ、
うんうん、
伝統に新しいものを乗っける的な
ものすごい
そうよ、めっちゃ勉強しましたから、
まあ、教科書載ってますわね。
そうそうそう
結構でも、うん、まあ、西洋美術史を美術史の中でこう学んでると、
うん、
実は その流れでは把握できるけど、うん、実際他の同じ年代の時にどう怒ってたかが、あんま今までで、うん、ちゃんと辻褄合わずになんか片耳で聞いてた感じ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はいはい、
だけど僕結構昔から勉強好きだったんですけど、うん、その何が面白いって結局社会の時間に世界史で習うその産業革命の流れとか南北戦争何度か戦争、
うん、
それが美術の世界とかの年代、
うん、
はたまた全然違うなんか、ね、歴史何里何里と実はすごく
そうそう
リンクしてて一個のやっぱり流れが
そうなんです
感じられることがやっぱ一番こうなんか楽しいことじゃないですか、
う
ん、
そうそうだからまあ簡単にこれをだから世界史とは、うん、世界史というか社会の流れとあてがうと、
うん、
産業革命以前っていうのはもう王がいるような
そうです、ね、
いわゆるヒエラルキーがある世の中やったからこそ、うん、宗教画とか、うん、一部特権階級の人間の絵とかが重用されたんやけど、うん、産業革命が起きて、
はい、
要するに急激に民主化が進んだことで、
うん
要するに個性とか個人とかにスポットが当たるようになってきたから、うん、その流れに従って、まあ、ものすごいざっくり言うと、
うん、
画風っていうのが要するに出てきた
そうですね
って感じなんです。で結局20世紀はその画風のバリエーションを、
うん
まあ、100年間かけて出し尽くしたっていう、う
ん、時代というちょうどだからこれが1860年ぐらいの話なんですよ
その
産業革命前夜とこの起こってるのが でこの間ちょうど横浜美術館にドガが来てて、
うんうん、
で僕ドガ見に行ったんですけど、うん、ドガの師匠っていうのが実はアングルなんですね
あアングルのアングル
アングル、
うん
でアングルっていうのは、まあ、ルネッサンスのその、まあ宮廷画家
うんうん、
的系譜の最後の大物っていうか巨匠なんですけどだからものすごいあの貴族とかの肖像画とかをピシッと描く、
うんうんうん、
で線がすごくであの人の元でドガっていうのは学んでて、
うんうん、
でドガがちょうどそれをこう踏まえて次のステップにでまだサロンっていうのが、
はいはい
まあ、向こうの時代ではあってその当時に出してた作品とかに、まあ、当時のパリとかで競馬とかが盛んになって、
うん、
大衆芸文化とか、
うん、
そういうものがこう盛んになってたところにスポット当てて、はいはい、そういうものをまあモチーフで描くようになって
そうそうそう
でそれを伝統的なサロンの中に発表する、
うん、
でそれがまあなんかセンセーショナルだ、
はいはい、
だから娼婦をモチーフにしてヌードを描くとか、
はいはいはい
で結構そういう時代がちょうど来て
でここに一個あれなんですよ、
うん、
この僕らが今から喋ろうとしてる、
うん、
いつになったらそこにたどり着くか分かんないですけど、はい、第3のパラダイムに向かう一個ヒントがあるなと思ってるのが、そのさっき言ったみたいな娼婦でヌードを描くみたいな、はい、まあそのヴィーナスの何構図でみたいな、
うんうん、
それはまあある種こうまあ割と真っ当な、
うん、
なんていうかトレンドの変化に感じれんねんけど、
はい
まあ、それはまあざっくり印象派って言ってたらしいんですけど、うん、その裏でそれに対するアンチが出てきてとって、
はい、
つまりそんな娼婦でヌードを描くなんていうのは、うん、西洋絵画の堕落であると、
はい、
なんか対価であるっていうふうに、
うん
言って、
うん、
それ以前の、
うん、
もう一回古典をモチーフにするんやけど、自分の作風さっき言った、
うん、
自分の楽譜で古典を書き直すっていう運動が起きて、はい、これが、象徴主義らしいんですよだから
あの人たちですねなんだっけ
ちょっとね僕ね個人名までの余裕がなかったですざっくり流れだけであ でもこの人らは結局その古典をモチーフにしながら何を表したかったかっていうと
画風ミレーとかミレーっていうかあっちのミレーねオフィーリアの
とかあの人
あの女の女のまあいいや、
うん、まあ要するに
いろいろあるんですよね
テーマ を古典に求めながら表現したかったのは自分の内面的な表、うん、内面表現をこの人がしようとしてる、
はい、
でここで初めてまあもちろん産業革命の流れと民主化とリンクするんやけど、うん、要するに宗教とか神のために書くとか、うん、王のために書くじゃなくて、
うん、
個人のために古典宗教の世界を利用して書く、
うん、
だからこれはだからこう一個その印象派に対するアンチでもあるんやけど、
うん、
まあすごい時代の流れにも乗っかってて、
うん、
だ結局なんかその産業革命が起きてナチュラルにつるっとこう、
うん、
画風が進化する、
うん、
ベースラインと、
うん、
まあ要するにメインとサブみたいな感じかもしれへんねんけど、
でも流れとしてはこっから100年を見ると、
うん、
結局産業革命で何が起こったかっていうとその絵の具とかも産業化するわけですよ、
うんうんうん、
そうすると今まであのとろっとした油で室内で描いてたものが、うん、あのチューブに入れれるようになるんですね、
はいはい、
そうすることで屋外に持ち出せるというあの物理的なものができて、はい、それで印象派っていうのが爆発するんですけど、
うん、だからそれが多分今の現代に置き換えると、うん、だからパソコン上で絵が描けるとかいうことになってくるんやと思うんです
が、なんかそのツールなりそのものがものの進化によってできる表現っていうものが出てくると、うんうん、
あとだからその俺はだからこれをすごい現代に置き換えた時にすごい自分らの周りのものを当てはめたらもしかしたらこうなるのかなと思うのが、だからその印象派的ないわゆるその時代の流れにをそのまま反映するような形で表現をしていくものとしてはそのクラウド化っていうことでいくと、まあ簡単に言うとカオスラウンジ的な、
そう、
要するにクラウドっていうものがあって、そこにまあその絵師たちが集合して的に集まってきて、それをまあ自由にこう抜き出したりチョイスしたりすることで、新しい主題を表現したりするっていうのに対して、まあ俺ですよね。俺みたいな考え方っていうのは、どうもその流れに乗り切られへんっていうか、それが、面白いと思えへん、
ね、はいはいはい、
でまあ僕はだからそのこう逆もしかしたらこの象徴主義的なテーマを古典に求めつつっていう、だからその新しくない表現かもしれへんけど、うん、自分の内面はオリジナルやと、
まああのウェイストスタイルもそこですけどね、まさにね、だからちょっとポイントであるのは、うん、あの今その、まあ、クラウド化なり IT 化するによって、うん、廃れるであろう産業っていうのが、うん、まあ、この対談でも言われてたんですけど、結局車の産業みたいなものはまず第一にダメになると、
うんうん、
いわゆるもうネットワークにつながってモーターがそのタイヤとリンクしているシステムでさえあれば、
うんう
ん、車なんて作れる、で今 Google が Google カーっていうのを作ってて、
はいはい、
ほぼネットワークだけで動いてて、それで Google マップって撮影してるらしいんですけど、
うんうん、
そんなようなやつらが、まあ、だから家電メーカーが車作り始めるんですよ、まあ、
そう。でその車の文化っていうのは、そう、そのアメリカがのフォードとかが、うんうん、GM とかが生み出したように、ね、そのボディかっこいいとか、これを車で乗ってることはステータスとか、うん、生活のスタイルとかを象徴するためのもの、だいわゆるグラントリノ的な、
はい
ものっていうのが車カルチャーのまあ言ったら美意識やったわけで、それがまあ言ったらもう産業、まあ革命以降の工業社会のまあ言ったら最終的な、
うん、
あの、まあ、工業化っていうのはある程度最段階で限界が来たやんか、だからそのドイツ車っていうのはめっちゃあの頑丈で壊れにくいけど、壊れにくいすぎて誰も買い替えへんから会社が山なったっていうところで、そこでその車自体に価値をつけるっていう、まあ、これはいわゆる資本主義のまあ、まあ基礎であり究極やんか。で、もうそれがもうなくなってくるってことでしょ。だから
プラス日本がどこで特化してたかっていうと、それの制度を作り出す技術を磨くことで製造業でナンバーワンで高度経済成長を支えてきたと、
うんうんうん、
でそのノウハウとかはもう丸々もう必要なくなると、
うんうん、
だけど、まあ、大事っていうか残るかも、残る感覚としてあるのは、うん、この運転する楽しさとか、うん、あの結局人間がそこにはいて、
うんうん、
そのものの中にいたとしても、あの運転する喜びっていうものはあるわけですよ。まあ、そのサスペンションを自分で動かすとか、ハンドル切るとか、
うんうん、
物理的なそういう喜びで、これは絵とかにも置き換えられてて、どんなに技術が進歩しても、こう具体的なこの現実空間で筆を取って絵を描くっていうことの喜びが廃れない。
あ、そっちでも、それはでもあれじゃん、だって運転はユーザーやけど、
うん、
描く快感っていうのは作り手のものになっちゃうんじゃない。
いや、だからこの感覚で喜びがあるっていうことを知ってる限り、うん、それをなくしても絵が描けるっていうものがあったとしても、そこの喜びを人間が捨てるかというと、
ああまあまあ
まあ捨てないだろうと、うん、だからいろんなそのインフラ的な革命とかパラダイムが起こっても、
うんうん、
原初的なその喜びを捨てることはないかろうと。だとすると、うんうんうん、だとするとどういうことをそのやってこの喜びだから結構そのでも難しいな
でもそれは多分
パソコン上で書いててもその喜びはある人はあるね。
あるし、でもやっぱりそれはあのあれやねんな、その俺はカオスの特に黒瀬くんのコンセプトにちょっとだけ疑問なのは、
うん、
そのやっぱりユーザーと提供者が一体化することでその問題を乗り越えようとするのはちょっとちゃうような気がしてて、
うんうん、
あくまでもその車のドライビングが気持ちいいっていう感覚を海外に置き換えた時っていうのは、
うんうん、
やっぱりこう生で見るうん、色の綺麗さとか線の気持ちよさとかにしておいた方がいいような気がするんだな、なんかやっぱり、うん、まあまあもっと簡単に言ったら、まあ、ピクサーのアニメとかがさ、
うん、
まあ、究極にドライビングが気持ちいいに近いなんか要するにビジュアル的には、
うん、
でも絵でも、うん、じゃあそれはもう無理かっていうと、
うん、
まあ、もちろんそれは作り手がそれを気持ちいいと思って作ってるっていうノムさんのやつがあるからこそ出来上がってくるビジュアルではあんねんけど、
うん、
あくまでも話するときではあれなんちゃうかなと思って。
逆に言うとじゃあ、筆使って絵を描くっていう行為は、
うん、
あの継続するとして、
うんうん、
どんな発明がそこに、例えば絵の具とか指示体に対、うん、とか、
うん、
出来上がるそのまあ何か発酵だとか、
うん、
そこへねの何かこのクラウド社会が来て情報化社会が来ることで起こる発明が何だろうい
や、もしくはいや、もしくは
でもあるでしょ、うん、今やっぱりアクリル絵の具、油絵の具、水彩絵の具、
うんうん、
どうもちょっと自分の表現にまだ足りない、なんか、
あ、まあね、うん、
その技術的にとか物理的にどうも違うな。
え、そんな夢の話しちゃう？
わかんないわかんないけど、どうなんだろうな。なんかそんな光触媒とか、
そらもちろんあれですそらは理想はあれやん、コマンド Z が効く、
なるほどね、
あのアクリル絵の具ですよ、
お
もしくは画面ですよね。
やっぱフォトショップ的な機能がやっぱり書いてて行われるっていうのはすごいことだよね。
いや、究極じゃない。 だってまあもちろんそれがないから絵の世界は
スリリング
かもしれんけど、それは人によるやん。それをやっぱ一方、
そうだ、ね、
一方しか選べへんっていうのがクラウド的ではないや
ん。そうそうそう。どっちを選んでもいいようにできるのがテクノロジーだから。
そうそうそう。だって完全にコマンド Z をできてな、ものすごい理想的に、でも、あの、3次元の待ち得るのある状態の画面作れたら、うん、それはいうこと。
コピペね。
あ、コピペの。
あ、コピペ。
コピペはちょっとできるやろ、いろんなやり方で。
それこそ、だから、その、自分がこう塗り重ねた時間のレイヤーも含めての
コピペが
そこまで。
レイヤーってことやろ。じゃ
レイヤーもあるね。
あー、
うーん、
まあね、
すごいな、そうなると。
それが一番気持ちいいけどな。
そんなことになるのかな、このパラダイムで。
どうかな、どうなんやろ。でも、でもな、そんな夢の話しちゃっていいんすか。
わからん。わからんな。もっと近未来。
近未来の方がいい、よくない？
近未来はね。
いや、僕、だから一個、あれなんですよ。さっき言ったみたいに。
うん、
新世代の印象派としてのカオスラウンジっていうね、まあ
新世代の印象派
印象派とはまあ基本的に関係ないんやけど、その
いやいやいや、
中でもそのまま素直に吸収した、ね、次世代の形をそのまま素直に提案したっていう意味においての、うん、まあカッコつきの印象派なんやけど、まあでも彼らが一個絶対的に近未来的に正しいかもしれへんのは、うん、その今回ノブさんが教えてくれた孫さんと田原総一郎の対談で、
うんうん、
孫さんがだからスティーブ・ジョブスの話をしてて、だからスティーブ・ジョブスは80年代にマックを作ったけど、90年代に一回潰れかけて、うん、で戻ってきてから復活したやん、うん、で戻ってきた時にまず何をやったかっていう話があったやん、うんうん、
あったね、工場を全部売り幅いて、
そうだから、
あれはすごい話だったな。
だから今までマックの根幹っていうのはオリジナルの、まあ言ったらシステムを作ってた、
うん、
から工場が、うん、自社工場があったんやけど、それをもう売り払って、うん、これからはその組み立てじゃなくてイノベーションやっていう、だからアイデアと開発、うん、開発と設計さえすれば、うん、あとは安い第三国とかに作らすんでいいと、
うん、
割り切って、
うん、
どんどんまあ革新的な製品を作っていったんやけど、うんうん、まあ言ったらそのカオスラウンジでいうところの、
うん、
まあ黒瀬陽平っていうのがスティーブ・ジョブスやとするやんか、うん、
はいはい、
だ要するにその作家が重要なんじゃなくて、
うん、
それをどのように組み合わせたりどのように設計して提案していくかが重要やっていうこと で、
う
んうん、で去年の
なるほど、
で去年の11月に僕らが出したモグラグマガジンの対談で、
うん、
あの黒瀬陽平っていう人は、うん、そのいわゆるプロデュース自体が作品であったり、
うん、
プロデューサー自体が作家って呼ばれる風になるんじゃないかって僕は思ってるっていうことを言ってて、
うん、
まあそれはちょっとかなりそのスティーブ、まあめっちゃでかすぎるけどスティーブ・ジョブス的やなと感じたよね、うん、スティーブ・ジョブスのそのインタビュー読んでて、
うん、
じゃあその時に、
うん、
まあよくカオスラウンジの内紛では起こることやねんけど、
うん、
じゃあその一個一個の要素であるところの絵師、
うん、
絵描き、
うん、
もしくは絵画作品は、
うん、
じゃあ 何かいと、うん、その下請け組み立て業者会みたいな、
うん、
よくこうそういうのに圧力があるんですけど、
うん、
俺はまあはっきり言ってもしそっちの流れクラウド化みたいなのがアート業界でも起こってきたら、
うん、
いやそうやでっていう感じがする、
うん、
近未来的には、うん、ただでもあんたら絵が好きなわけやんと、
うん、
僕も含めて描くのが好きやから絵を描いてるわけで、
うん、
で要するにクリエイターで居続けることと、
うん、
なんていうかアーティストなり表現者とのがどんどん離れてくるような気がするっていうか、
うん、
で要するにそのなんやろな、だからその一人の絵描きの価値、
うん、
まあ逆に言うとその孫さんの、うん、そのさっきの病院の例の時にさ出たけど、要するにクラウド化が進んで情報化社会になったらこの外科医はこっちの方が腕がいいとかが共有されてるからユーザーが選ぶことができるっていう、
うん、
そのレベルのクリエイターの切磋琢磨が逆にクローズアップされるんと思うねんか、だから例えば風景画やったら、
うん、
この人、
うん、
自分はこの人もめっちゃいいと思ってたけど、
うん、
それよりこっちの方がいいっていう情報があると、うん、じゃあ見てみようみたいな、
うん、
でうわこっちの方がやっぱいいかも、うん、でもアートが一筋縄でいかんのは、
うん、
そうみんな言うけどでも私やっぱこっちの方がいいわねみたいなのが残っていくから、より価値観とかがまとまらへん分、
うん、
割と守られていく年代も長くなると思うんだけど、
うん、
大まかにはでもざっくりとアーティストっていうのはもう少しプロデューサー的なものというか、だから歴史美術史を今後刻んでいくのはクロス傭兵みたいなやつになっていく可能性はあるけど、
うん、
でもそれと自分が描きたい絵を描いて、
うん、
それをなんかそのクラウド化の中で同じジャンルの絵描き同士、
うん、
もしくはよく似た絵を描く人間たちの中で評価され合う、
うん、
この表現は自分あなたの方が素晴らしいって言われることの喜び、
うん、
どっちを取るかってなると、俺絵描きは特に多くの絵描きは後者やと思うねんな。だからその別にアーティストじゃなくてもいいんちゃうんってちょっと思うっていうか、やばい絵を描いてやばいねって言われるのが最高に幸せなんであれば、それはもうあのなんていうかそれでいいじゃないという気はする。だから問題はだからそのあの俺ら絵描き以外の絵描きの世界と美術業界とかがどんどん有利していって、
うん、
くことは覚悟した方がいいかもなってちょっと僕の近未来予想。だからもう絵描きもアーティストのことが理解できひんくなっていく世界アート業界が全く絵描きには理解できひんくなっていく世界が起こる可能性がある。
いやそれはだからそのなんかそうすると結局アートっていうものがどういうものかっていうことにもなるよね、
うん、でも昔はね古き良き時代は、
うん、
絵も絵画っていうのも、
うん、
アートのジャンルとして、
うん、
あったわけですよ。
今だってめっちゃあるやん。
あるけど、
けど
でも今後のアートっていうのは、
うん、
おそらくだから のそれをどう運営していくかみたいなところの表現。
いやそれは俺はだから今回ここで話すのは、うん、結局まあギャラリーだったりキュリエーション的な、
うん、
物のあり方がどう変わるかと、このクラウド情報化、う
ん、それは消滅するんじゃない。
いやだからそこ消滅すると したら今そこをやってるやつらはどういうイノベーションをそこに発想を持ち込むかと、
うん、簡単に言うと
だから個人的に表現するやつらが死なないのは、
うん、
そこに喜びがその自分の中でそれが良ければいいから、
うんうん、
それは死なないだろうと、
うん、
だけど環境とかインフラとか周りのものはどんどん変革していく、
うん、
でそういうものの中に社会とかとのこの接点としてギャラリーなりキュリエーターってものがあるとしたら、
うん、
そいつらはどういうイノベーション、
まあ、
イノベーティブな発想を、
いや簡単に言うとだからサイト管理者になるしかないですよ
サーバー持って、
そうだからキュレーターっていうのはあくまでそのさその人の価値基準においてある何かアーティストのラインみたいなものを、
うん、
まあ言ったらそのチョイスすることで、
うん、
まあ、やってたわけやねんけど、キュレーターとアーティストのまあ
基本もっとあるだろう、あるよ、あるだろう。
でもこれだからアーティストを名乗った方がそれやりやすくなるのかも。だってキュレーターとかギャラリストっていうのは、
うん、
そのチョイスで金を稼ぐっていうのがまずあるわけやんか、うん、アーティストっていうのはそれをな表現だって言っちゃえんねん、うん、その強さって結構すごいやっぱり、まあ、まあなんかこう伝播しやすいやん。
この流れだとでも資本主義とかそのお金による価値基準っていうのは変わらないのかね、やっぱクラウド化したりその
うん、
結局はいろんな価値基準が個人のもとにダーッと集うわけじゃん、うん、
まあでも
それで自分がチョイスできるような時代が来るってことだから。
でもその何かの情報をゲットするためのお金っていうものを稼いで、
うんうん、
そのお金を支払って何かをあの購入したりサービスを受けたりするっていうスタイルは変わらへんと思う、うん、
だからその社会の働くビジネスモデルは随分変わるかもしれないね。
そうそうそうそう。
Google の話とか聞いてると本当すげえなと思って、やっぱ。
あ、そうなの。
うん、内部のどういうふうに働いてどういうふうにそのイノベーションイノベーティブな発想を生み出す環境を整えるかみたいな、
うん、
日本は遅れてるなってすごい思うんだけどでもこれはでも結構そのすげえ保守じゃん美術って、
まあ保守というか、
むしろ最先端であるべきだと思うんだけど、
だから
結構保守的な、
要するにだから
世界にある感じもするし、でももっとそのこれからはあの逆にその情報がみんなに共有できる時代になると、大資本は必要なくなる時代が来ると。だから大手企業しかできなかったことみたいなことが個人のレベルでもできるようになってくるっていう世界がやってくるらしいと、どうやら。
まあだからそれが、それはでも結局求める人間によって変化するわけやから、今の日本人では大資本がより大きくなるだけやと思う。
だからやっぱり世界基準をやっぱり視野には入れた方がいいと思うのね。
まあもちろんそうやし、あとやっぱり
英語勉強した
方がいい。まあそこは聞く、まあ、そこからな。まあいやでもそれはでも当然やっぱ考えとかのやっぱり、ね、
それに結構個人のレベルでもしそれが本当に、まあ、インフラ的にこう整備されてくれるならば、
うん、
そこに対して結構挑戦的な発想を盛り込んでもね、うん、面白いと思うけどね、うん、
これは2部コースだね、
太田さんを含めて。じゃあやります。
じゃあ1回決めましょうか。
じゃあそういうことで、
うわじゃあこれは2週にわたります。続きは来週、また来週
だそうですよ。
インフォメーションしましょうか。
エンディングで、
エンディングで、いやこれ暗い、これ
エンディングで。
真面目と暗いは違うからね、
はい、
大体暗いやつ真面目やって言われるけど、真面目で明るいやつ多いから。
太田です。
だそうですよ。
はい、じゃあ短く。
俺暗い。
はい、インフォメーションです。
はい、どうぞ。
2011年も始まって1ヶ月が経ちましたが、モグランガレージはまだこれからです。
はい、寒いですね。
寒いです。2011年3月3日木曜日から3月27日日曜日までカオスラウンジボリューム3が始まります。
もう3月頭からやるんだね。
はい、
おお。
皆さんもあの、ま、もうね第3回となりまして、
指導しますな。
毎年恒例と言ってもいい感じになってきましたね。
どうなんですか、今年のカオスラウンジは。
いや、なんかね、いつになく企画の藤代ウソさんが、うん、あの気合が入ってまして、
おお、1年いろいろな企画でやってみて、
うん、なんかここで、
いよいよここでもう一個。
そうやね、ほとんど他のやつは、うん、まあウソ君指導でやってるわけじゃないので、
うん、いろんなね、
ウソさんがね、うん、なので、まあ、モグラグガレージでの藤代、うん、あカオスラウンジは、うん、あのその名の通り藤代ウソ企画っていうあのサブというかタイトルがついてますので、もう本当にウソくんがあの選んできた作家さんたち、
うん、なるほどね、
自ら選んできた作家さんたちが、まあ、集まっての展覧会になりますので、
はい、絶対来いと。
はい、レセプションパーティーは3月5日の土曜日になります。
まあ詳細はまた来週言いますんでね、
はい、よろしくお願いします。
来週はこの話の続きです、はい、またお願いします。モグラグラジオ124でした。
はいはいはい、
じゃあドラゴンスさんまた来週もよろし
く。はい、うちの告知はないの。
来週だってないもん時間。Drag.